今回はギリギリじゃないと動けないというテーマでお話ししたいと思います。もしかしたらごく一部の人にしか刺さらないお話かもしれないんですが、でももしかしたらそのごく一部の人にとってお役に立てるのではないかなと思いまして、私の経験からのお話になりますが、お届けしてみたいと思います。で、ギリギリじゃないと動けないって、少ないかもしれないですが、私だけじゃないと思うんですね。締め切りは分かってる、そして早めに動こうとも思ってる、なのに気づいたらもう前日の夜中とかに必死で作業してる、待ち合わせとかも余裕を持って出たはずなのになぜかギリギリに着いたり、私はですね、こんなのがいつもの出来事で、どうして自分はこうなんだろうってずっと思ってたんですね。直したい、でも直せない、なんでギリギリなのかが分かんない。で、今日はですね、そのなんでなのかを、いつもですね、テストは一夜漬けだった私がいろいろ考察しながらお届けいたします。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私ノートへようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、今回なぜこの話になったかというと、確定申告を締め切りの1週間前に終わらせられたからなんですね。で、あら、私らしくないって思ったんです。で、そして終わったはずなのにめっちゃ落ち着かないんですね。もうなんでって、ゆっくり寝ればいいじゃん、もう終わったんだからって、どうしちゃったんだろうって、すごくこうそわそわするし不安になっちゃったんですね。で、それで、AI と会話したり、星を見てみたりとか、星読みをしてみたり、いろんなことにですね、それによって気づいたんですね。で、まず最初に脳の仕組みの話から入ります。で、締め切り効果っていうのがあるんですが、聞いたことありますか？で、これはまさに私が学生の時からやってきたことだなって思うんですが、こう締め切りが迫ると脳の中でこうドーパミンとかノルアドレナリンっていうのが分泌されて、集中力がぐーんと上がるんですね。で、職場でも会議の前の資料作りとか、ほんと時間ギリギリにもう爆誕させていたんですね。お尻に火がつくと動けるタイプなんです。で、特に ADHD 傾向がある方っていうのはこの傾向が強く出やすいって言われているそうなんですね。で、時間があると逆に動けないっていうか、まだいいかなって思っちゃう。で、そしてギリギリになるとやっと脳がこう覚醒するっていう感じです。で、これっていうのは意志の弱さっていうのとはまた違って脳の特性でもあるんですね。なので、まずだらしない自分っていうのを責めなくてもいいわけなんです。でもですね、私的にはこれだけじゃちょっと説明しきれないっていう感覚の部分があって、もう一声っていう感じで掘り下げてみたんですね。そうするといくつかの層が出てきました。では、このギリギリ症候群についてですね。このギリギリにならないと動けない、動かないっていうことを学生症候群っていう、スチューデントシンドロームっていうそうなんですね。夏休みの宿題とか皆さんちゃんとスケジュールを立てて毎日やってましたか？もしくは早く終わらせるとかですね。で、自慢じゃないんですけど、私小学校時代ちゃんとできたこと一度もないんですね。6年間ですよ。一回もないんです。もう、つわものですよね。我が家っていうのは、いい言い方をすると放任主義だったんですね。でも実際はネグレクトでしたから、それも致し方ないかなって思うんです。誰も大人が見てくれてないわけなんですよ。自分のことも責めません。本当であれば、そばにいてくれて、ちゃんとやったのとか、声掛けをしてくれるはずの大人がいなかったわけですから、ここは、子供の頃悲しかったねっていう自分を抱きしめるポイントですね。 まあ、ということで、ミルフィーユのようになった、こう、層になったですね、ギリギリについてなんですけれども、一つ目の層はですね、このギリギリっていうのは自己防衛だということ。まあ、早めにやって、これじゃない、これじゃない、違うよって言われるよりも、ギリギリでやって、もう修正の時間もなく、時間がなかったからこの程度でしたって言える方が安心だって思っていたりします。で、それともう一つ、本気を出してそれでもダメだったら、まあ、自分はダメな人間っていうのが確定してしまいますよね。だからギリギリにすることで本気出してないし、本気が出せなかっただけっていう、ある意味保険みたいな、それをかけているっていう、そんな感じです。で、確かに言われてみると、今でも私はこの片鱗があります。まあ、ギリギリって傷つかないための無意識の逃げ道でもあるんですね。で、二つ目の、そうですね。これは、余った時間が不安になる時間、まあ、後悔する時間になっている場合、ということですね。時間に余裕があると、こういう声が出てきたりします。これでよかったかな？もっとちゃんとやるべきだったかな？あそこ変えた方がよかったかなとか、こんな感じですね。で、後悔する時間が生まれてしまうんです。で、ギリギリだと、もうその声って入ってくる余地がないんですよね。もうやるしかないし、終わらせるしかない。終わらせたら、はい、時間終了っていう感じなので、終わったら終わり。後悔する時間がないんです。だから、ある意味、安心なんですね。で、そして、三つ目の層が、余裕がある状態が、なんとなく不安っていう感覚です。で、これって不思議じゃないですか？普通は余裕があった方が、安心なはずなのに、です。まあ、でも、これ私の体験談なんですが、余裕がある状態の方が落ち着かないっていう感じがあるんですね。で、なんでだろうって、こう、深掘りで考えてみたら、まあ、出てきたのがやっぱり幼少期の記憶だったんですね。で、私が小学校の頃っていうのは、母親が水商売をしていて、私は一人っ子なので、まあ、父親いないんですよ、ずっとね。で、夜一人で過ごすことが多かったんですね。で、いつ帰ってくるかわからないっていう、まあ、お母さんをじーっと待ってるっていう子供だったんです。で、ままごとしたり、ぼーっとしたりしながらですね。で、その、なんかもう無限に長いって感じだったんですけど、その余ってる時間って、私にとっては嬉しくない一人の時間だったんですよね。寂しくて、怖くて、ただ誰かが帰ってくるのを待つだけの時間だったんです。まあ、だから、頭も体も余裕があるっていうのはイコールあの夜の寂しい感覚で覚えてしまっていたのかもしれないですね。なのでギリギリにしておく方が、あのなんかこう寂しい余白の時間に入らなくて済みますよね。なので無意識にそう感じてたのかもしれないなっていう、これ大発見だったんですけど。で、そしてもう一つですね、時間ギリギリについての話なんですが、タイムブラインドネスっていう言葉があります。聞いたことありますか？これって時間の感覚がうまくつかめない、まあ、時計をちゃんと見てるのに時間通りに動けないみたいな状態のことなんですね。で、これは本当にADHD の特性として語られることがすごく多いんですけれども、実は幼少期の環境が影響することもあるんですね。で、まあ、タイムブラインドネスってちょっとこう調べてみるとわかるんですけど、自分の感覚がですね、全然間違ってるんですね。絶対間に合わない時間に、支度を始めるとか、なんか、もうこれで大丈夫だろうと思ってたけど、家を出たら駅まで走らなきゃいけないとか、ちょっと時間感覚間違えちゃう感じなんです。で、その幼少期の環境が影響するっていうことがすごくあって、まあ、緊張しやすい家庭環境で育つと、今ここをしのぐっていうことが優先になるんですね。 まあ、例えば両親がいつも喧嘩してたとか、いつも、どちらか、まあ、親のどちらかから怒られていたとか、でそうやって苦しい状態をやり過ごそうとするとき、まあ、の時計の時間よりも自分のこう内面、内側の感覚で動く癖がついてしまうことがあるんですね。でこれどういうことかっていうと、感覚を切っちゃうということなんです。ぼーっとしたり空想する、そして耐えるということです。まあ、そうやって自分を守ってきた子供が大人になっても現実の時間にこうなんていう乗っていくことができないっていう状態が残ることがあるんですね。なので、まあ、ADHD じゃないのに時間が守れないと悩んでいる人がいたら、もしかしたら幼少期の環境が関係してるかもしれない。まあ、そう思うとですね、時間が守れない、締め切りが守れない自分もちょっと自分に優しくしようかなって、そんな気になりませんかっていうか、ぜひ優しくしてっていう感じなんですね。でさらに待ち合わせについても掘り下げてみました。また私の話なんですが、今度はですね、父親との記憶ですね。私は両親が離婚した時に父親の方に残ったんですけど、まあ、お父さん子でですね、父親のこと大好きだったんですが、まあギャンブルはするわ、お酒飲んで帰ってこないわっていう、まあ、平気で約束を破る人だったんです。でまだその離婚してない時にですね、母親と二人で、私まだちっちゃかったですが、喫茶店でですね、父親を待っていたことがあるんです、約束で。でも結局来なくてですね、うちの母親がですね、私に嘘をつくのはいいけど由美子に嘘をつくのは許せんって、まあ、激怒していたのを今でもすごく覚えています。で待ってるなのに来ない、待ってるなのに帰ってこない、こんな体験がですね、私は何度もあって、これに何度も傷ついていたんですね。だから待ち合わせ場所で一人で待つっていう状態が、もう心と体レベルで全く落ち着かないわけなんです。でも大人なので相手がちゃんと来るっていうことは分かってます。特に友達とかですね、私の友達ほんとみんなしっかりしてるので、ちゃんと待ち合わせの時間守ってきてくれるんですけれども、でも来ないかもしれないっていうトラウマが私の中に無意識に残ってるんだと思うんですね。でそれに早く着いてしまうと、今度は私が迎える側になっちゃいますよね。でも迎える立場っていうのに私は落ち着かないんですよね。なんだか私らしくないって思うんです。私なんかがお迎えする立場なであっていいんだろうかっていう、こう自分を下げちゃう気持ちも出てきたりします。でこうやっていろんなことを掘り下げていくとですね、ギリギリ癖って単なるこう悪い習慣とかっていうのではなくて、いろんなこう層が重なってるんだなって、そういうのが分かりました。で脳の特性もあって、強化が怖いっていう気持ちもあって、そして幼少期の体験が余裕とか待つことの意味を塗り替えてしまっていることもありますね。私みたいに不安だな、怖いな、嫌だなっていうのになっちゃってる。でも私が今回掘り下げたみたいに、どうしてかっていう理由が分かると責める気持ちが和らぎます。まあ、意志が弱いからじゃない、だらしないからじゃない、そういうわけがあったんだなっていう感じです。でまずそこに気づくことが変化の最初の一歩だと思っています。まあ、これすっごい自分のことを知ってあげるっていう慈愛なんですね。でこれって私このギリギリってなんだろうっていうのを星でも見てみたんですけれども、これもちゃんと星に出てたりして面白いですね。で宇宙の法則を知って、まあ、全て自分の力の源になるっていうことを知って、そして、慈愛をしていく、こうやっていつでも自分のことを知ってあげるっていうことができれば、まあ、こんなに強く生きていけるなって思ったんですね。そんな感じです。ぜひですね、慈愛の学びの公認学とか、あと AI と先生術を使って、自分の取扱説明書を手に入れるっていう、 自分のことを深掘りできる、まあ、アナトリっていう先生術のセッション、あとはラバブルのセッションなども受けたまっておりますので、ご興味のある方はぜひぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とてもわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。